佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
さて、市長、はい、あっという間にね、2017年も過ぎまして、はい、今年も残すところあと2日となりました。はい、こう一年を振り返ってみますと、はい、今年もいろんな出来事があったと思うんですけども、ね、市長ご自身にとりまして特に印象に残っている出来事など2017年どんな一年でしたでしょうか。
はい、まあ、素晴らしい一年だったと思います。
はい、
まあ、特にスポーツ界での活躍が目覚ましいという年でしたね。
うん、
例えばプロバスケットボールのリンク栃木ブレックスがB リーグ初代王者になりました。
はい、
まあ、その優勝パレード、まあ、お祝いをシンボルロードで行ったんですが、3万人ですもんね。
すごいですよ
ね。3万人の方が集まったというんですから、ね、皆さん興奮をされたんだと思います。うんうん、
はい、
またスポーツクライミングのボルダリングという競技で、宇都宮市出身の楢崎智亜選手が日本人初の世界選手権優勝、
はい、
そしてワールドカップ年間チャンピオンにも輝きました。これはすごいことだと思うんですよね。
そうですよね。
世界チャンピオンですから、
はい、ね、なかなかないですもんね。はい、嬉しいですよね。で
その競技もボルダリングも2020年には東京オリンピックの正式種目になるんですね。ですから楢崎選手はオリンピック、うん、東京オリンピックで金メダル候補ということになると思います。また恒例のジャパンカップサイクルロードレースが今年も開催されましたが、
はい、
なんといっても宇都宮ブリッツェンの雨澤武明選手がチーム創設初となる3位入賞を果たしたということ。
これも嬉しかったですね。
外国の選手が強い、圧倒的に強い中で、はいはい、日本人選手雨澤選手が3位に食い込んだ、しかもブリッツェンですもんね。
そうですよ、本当創設以来ですから。初めてとなって
最後はね、ゴール50メーターぐらい前でも心臓が止まりそうになっちゃってという方もたくさんいたんではないかなと思います。はい、また、我らが栃木 SC、J3 から J2 に復帰をすることができるようになりました。3シーズンぶりですよね。
うん、
まあ、オリオンスクエアのパブリックビューイングには1800人の方が熱い声援を送って、これまたドキドキしながら最後の試合を応援していただいたと思います。また自転車のオフロードレースのシクロクロス競技で、宇都宮の小坂光選手、これ宇都宮ブリッツェの選手ですから、が宇都宮で開催の国際大会では4位になりましたけども、うん、全日本選手権では見事、初優勝を遂げてくれました。
これも悲願の初優勝で、本当にこうお父さんと ね喜んだなんて話もありましたよ ね。
しかも小坂選手は市の職員ですから。
そうですよ、二足のわらじで本当に頑張ってますよね。
仕事もしながらってよくできるなと思って。
しかも高青年で ね本当にまさに
仕事はできる、
はい、
ね、高青年、
うん、
そしてブリッツェンの一員として活躍もしてると、素晴らしいです、
ね。
はい、
もう本当こうやって振り返ってみてもスポーツがたくさん、ね、話題としてあるなと思うんですけども、はい、宇都宮が注目されるさまざまなイベントもありましたね。
は
い、
そうですね。まず7月には3人制バスケットボールの国際大会ですが、2017 FIBA 3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズが2回目の開催となりました。はい、そして8月から9月にかけて映画キスできる餃子の撮影が市内各所で撮影されまして、2018年の夏頃に公開予定となります。まあ、大家とかですね、まあ、餃子もふんだんに PR していただきますので、
はい、
ぜひ多くの皆さんに見ていただきたいと思います。そして10月には先ほどのジャパンカップサイクルロードレース、観客は11万8000人の方に来ていただきました。はい、まあ、雨の中でありましたけども、まあ、素晴らしい大会となりました。そして12月には宇都宮のシクロクロスシリーズ2017が初の国際大会、これを開催することができました。
いやでもこうやって見てみますと、
はい、
こう本当にこう世界的な大会、
はい、
そして選手たちがたくさん宇都宮に来て、はい、
そうですね、
また宇都宮をこうPR できるいい機会になったんじゃないのかな、はい、と思うんですけども、
ね、インターネットとかですね、それで世界に拡散できたんですね。約110カ国に、
はい、
宇都宮とか二荒山神社とかですね、そういうワードがどんどん飛び交ってたということで、まあ、国内のみならず宇都宮から世界に発信できる、まあ、そういうイベントを開催することができたこと、本当に良かったと思います。
そして海外だけではなくてですね、
はい、
今年のニュースの一つで、
はい、
住みよさランキングでも宇都宮市は今年も50万人以上の都市の中で5年連続トップでした。
そうですね。
そして共働き子育てしやすい街でも、はい、昨年の3位からなんと 1位になりまして、ね、これさまざまなその取り組みの成果の結果が出たということでしょうかね。
は
い、
そうですね。今までやってきた行財政改革に合わせて、はい、他の町ができないような新しいサービスを提供しよう。それが人口減少でも人や企業に選ばれる町、うん、人口が減りにくい、これからも、まあ、50年100年先持続できる、まあ、そういう町につながるだろうということで、職員一丸となって知恵を出し合って汗をかいてきた結果だと思います。例えば健康福祉安心分野というところでは今大変話題になってますが、はい、待機児童ゼロ作戦ということで、今年も平成29年4月には待機児童ゼロというのを達成することができました。まだまだこれ安心することができませんので、これからも待機児童はゼロを目指していきたいと思います。また子どもの貧困対策ということで、子どもの家に入所する生活困窮世帯児童の負担金の、まあ、助成制度、これも一部でありますけれども助成制度の創設をいたしました。また産後ケア体制の充実ということで、安心して妊娠産み育てることができる、そして教育につながっていく、ここを切れ目のないサービス展開をしようということで、まず本年10月から産後うつ検査、また心身ケアや育児サポートなどの事業を実施してきました。はい、そして空き家対策ですね、老朽危険空き家の除却、また空き家の再生利用などに対する補助というものを新たに創設をいたしました。そして教育学習文化分野ですけども、少人数学級の推進ということで、小学校3年生まで35人学級というのを拡大いたしました。はい、これで小学校1年生2年生3年生、まあ、ともに35人学級ということになりました。そして教育環境の整備ということで、テクノポリス地区への小学校新設に向けた取り組みということで、今 LRT が走る清原方面にどんどん人口が増えていまして、小学校を新たに建設することになりました。1学年5クラスですよ、30教室30クラス、
はい、
この少子化の中で素晴らしいことだと思うんです。そうですよね。まあ、そういう嬉しい悲鳴もありました。そしてタブレット型パソコンなど ICT を活用した、まあ、事業の推進、そしてトイレの洋式化の改修、まあ、こういうものも行っています。また宇都宮は学校の図書の先生、図書司書やまた栄養士さん、これを宇都宮市独自で、非常勤講師として採用してるんですね。まあ、その数約460人なんですが、まあ、これ市単独で行ってるんですね。それがまた宇都宮が全国から注目される特色ある事業というのにつながっているんだと思います。
なるほど、はい、もう本当にこの住みよさということに関しましては、番組にもたくさんのゲストさん来てくれるんですけども、はい、やっぱお母さんたちが特にこう転勤をされてきた方が、
はい、そうですね、
宇都宮こんなに住みやすいとは思わなかったっていう声非常に多く聞くんです ね。だそういうところでは、はい、本当にこう長い産んでから、そしてこう育てていくまで、
子育て教育までですね。
そうですよね。はい、そういった意味ではすごくね、はい、こういういい結果が出たのではないかなと思っております。
はい、
そうだと思います。
はい、
そして日本の人口をね、試算していきますと、はい、約50年後の2065年には、はい、現在の人口の約3割減少すると言われております。はい、まあ、宇都宮市ではどのような施策や事業を展開しているんでしょうか。
はい、なかなか合計特殊出生率というのを上げるのには時間かかります。それを地道に努力をしていきながら、もう一方の人や企業から選ばれる、先ほどの結婚妊娠出産教育子育て、そこに力を入れて人や企業に選んでいただくということをやるとともに、少ない人数でもこれからの高齢化社会を支えていけるという新しい社会の構造に変えていくことが必要なんですね。そのためには限界集落を作らない、でどこに住んでいても自分で生活ができる、若い人に頼らなくても済む、自力で病院や銀行に行けたり、スーパーに買い出しに行けたり、コンビニに行けたりという、公共交通網を宇都宮全域に作ることなんですね。まずは一番身近なところは短距離輸送として地域内交通、デマンドタクシーですね、ドアツードアのデマンドタクシー、でそこから乗り換えて中距離はバス路線ですから、バス路線をこれからどんどん拡大していきます。本数も増やします。そしてそれらを支えるのが JR 線とか LRT という路面電車、これが長距離輸送で大量輸送、しかも定時制速達性に優れているので、これが魚でいうと魚の背骨になります。 この背骨がしっかりしてれば、バス路線の小骨をどんどん増やしていって、その骨と骨の間の隙間を埋めるのが地域内交通なんですね。これによって初めてこれからの人口減少少子化の中でも若い人たち、これから支える人たちが支えやすい社会という街が新しくできることになります。これを今やっとかないと、今の子どもたちやこれから生まれている子どもたちが我々を支える大人になった時に支えきれなくて倒れてしまうということになるんですね。そうならないような新しい公共交通ネットワーク、ネットワーク型コンパクトシティという新しい街づくりを今から進めています。
実際にそのネットワーク型コンパクトシティの話出ましたけども、はい、こう宇都宮市の公共交通について実はちょっとね、あの質問が来ているので、はい、よろしいですか。はい、こちらの質問がですね、トランジットセンターってどうなるのということなんですが、はい、市長どうでしょうか。
はい、まさしく LRT をこれから駅東口から清原工業団地、羽賀工業団地までの15キロに作るわけなんですが、はい、そこには19の停留所ができるんですね。19箇所、 100% バリアフリーの停留所ができますが、その中に5箇所トランジットセンターというのを作ります。
はい、
トランジットセンターというのは JR 宇都宮駅東口、ベルモール前、平出町、そして清原管理センター前に羽賀町ということになりますけども、そこは LRT やバスとか地域内交通、自動車、タクシー、自転車、まあ、そういったものがスムーズに乗り換えることができるというセンターになります。これによってさらに新しい町がそこから広がっていって、LRT という公共交通を作るだけじゃなくて、さまざまな公共交通が広がっていくとともに、新しい街づくりがそこから始まっていきます。まあ、そういうものをトランジットセンターというんですが、これを5箇所19箇所のうちに作って、新しい街づくりをこれから進めていきます。
実は先週私、番組で、ベルモール内にありますオープンスクエアを体験してきたんですけども、まさにそのトランジットセンターについてもすごく分かりやすく表記してありまして、背骨が実際に路線があって、そこにこう枝分かれしていく様が本当に手に取るように分かりやすくて、
バーチャルリアリティという水中メガネのかけて、その中に映像が出てきて、まるでそこにいるようにあらゆる映像が体験できるというものがあるんですが、それ体験されました。
しました。
いいでしょう。あれ、ね、
360度、全部、ね、見られますからね。
あれが完成した時の形なんですね。おおよその形なんで、あれを見ていただくと、これからどう変わっていくのかっていうのが分かると思うんです。ぜひラジオをお聞きの皆様方にも、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。係員さんがいますから ね、ちゃんと説明してくれますんで。
実際市民応援団としてチームネクストのメンバーにも私なりましたので、
ありがとうございます。
ということで、あっという間にこうね、1年いろんな意味で振り返ってきましたけども、最後になりますが、じゃあ市長、新年に向けての抱負お願いできますでしょうか。
宇都宮市のまちづくりネットワーク型コンパクトシティは、これは全国のモデル都市になっています。まあ、宇都宮がトップを走っているわけですので、これからの50年100年先も人口減少超高齢化社会でも持続できる新しい街を作ってまいります。それを、大きくまとめたものが第6次総合計画というものになりますが、今策定中です。市民の皆さんにもこれからどんどんご意見をいただいて作り上げていく、いわば宇都宮の羅針盤と言えるものでありますけども、それを作って市民の皆さんと一緒になって、新しい宇都宮、これからの子どもたちのための宇都宮を作ってまいります。来年もよろしくお願いいたします。
ぜひ100年先も誇れる宇都宮目指していきましょうね。佐藤市長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
1年間そしてありがとうございます。
ありがとうございました。
来年もお願いいたします。